私たちに命を与えるため、御子イエス様のその尊い命を犠牲として自分の時間にまで助けてくださったことを心から感謝し、皆を崇めます。ハレルヤ、全能なる主よ、その偉大なる力で御子をよみがえらせ、いつも私たちと共にいてくださり、慰めを与えてくださることを感謝します。主よ、どうぞ今日もこの礼拝の中で天からの慰めと恵みとが豊かに満ち溢れますように。主の御霊がこのところに満ち溢れ、神の臨在が表されますか。私たちはなお主を褒めたたえ、ハレルヤと賛美します。どうしよう、お受け取りください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。
第二コリントの1章12節から2章の4節までですが、とりあえず12節から14節までをお読みしたいと思います。私たちがこの世の中で、特にあなた方に対して、清さと神から来る誠実さとをもって、人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは、私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。私たちはあなた方への手紙で、あなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日には、あなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということを、さらに十分に理解してくださるよう望むのです。アーメン。聖書はですね、誤りなき神の言葉であると言われます。そして聖書は嘘偽りのない真実な教えであるということであります。さらには御言葉、聖書の言葉には力があって、魂を養う霊の糧であるのだと教えられます。故に私たちは御言葉によって生かされ、御言葉が足の灯火、道の光となって、御言葉に導かれて歩んでいくのだということであります。ここまでは間違ってないですよね。大丈夫ですよね。よろしいでしょう。さて、それでですね、この今読んだ12節から14節ですけども、ここからですね、どんな力をいただくことができるのでしょうか。今言いましたようなね、御言葉は霊の糧、足の灯火、道の光、真実な教え、嘘偽りがない、誤りなき神の言葉、生きる力として、この12節から14節は、あー、なるほど、そうかって学ぶことができる、何がそういうことがあるでしょうか。例えば13節なんかは、私たちはあなた方への手紙で、あなた方が読んで理解できること以外は何も書いていませんってパウロは言っているわけでありますから、そうか、やっぱり手紙というものは分かりやすく書かなきゃいけないんだな、なるほど、勉強になるな聖書は、なんてことを思うかっていうことですよ。やっぱりね、手紙、せっかくもらった手紙読まずに食べちゃダメと、ヤギさんじゃないんだからというわけでありますね。いや、本当にですよ、真面目に、ここ何の教えでしょう。まあ、この手紙の最初、例えば1節2節とかはですよ、挨拶ですから、単純にですね、挨拶の言葉と割り切ることもできるわけですが、しかしもう本題に入ろうとしているわけでしょ。12節からね、その後15節以降も読んでみたところで、いかがでしょうか。よくわからないと感じられるのではないかと思うんですね。ですから、ここから説教するというのは、まあ、なんというか説教者泣かせと言いますかね。どうでしょう、皆さんの中でこの箇所が、今日の箇所が、私はここが大好きっていう方いらっしゃるでしょうかね。どうですか、お家に額縁にこの言葉を入れてますって、そんな人、どれを入れますこれね、みたいなんですよ。でも、まあ、ブツブツ文句言ってるだけじゃどうにもなりませんので、何とかしたいと思いますが、そこでですね、まずパウロが言っていることをですね、確認していきましょう。12節改めて、私たちがこの世の中で、特にあなた方に対して、清さと神から来る誠実さとをもって、人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは、私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りですと。 何を言ってるかって言ったら、パウロはですね、自分は私は誠実に神の恵みによって行動しているんですよって、それは本当ですよって両親が証明してますよと言っているわけです。これ教えでしょうか？教えじゃないですね。これ弁明ですよ。弁明、明らかに弁明です。そして13節、さっきも読みましたけども、何が言いたいところであるかって言ったら、手紙、パウロが書いた手紙もですよ、書いてあるまま文字通りのことであって、読んで理解できること以外は何も書いてませんって、裏の意味とかないです、文字通りそのままです、信頼してって言ってるわけです。で14節は、ある程度理解してくれてるとは思うけども、ある程度じゃなくて十分に理解してほしいんだと、そのように信頼を求めているわけなんですね。そのような弁明なりお願いなりをなぜする必要があるのか、そこが問題なんです。なんで弁明してるんですか、パウロ。それはパウロがコリントに行くという計画を立てていたけれども、その計画が変更されてしまったことに対しての弁明なんですよ。15節16節を見てください。この確信を持って私は次のような計画を立てました。まずはじめにあなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです、という計画なんですけれども、これ最初の計画と違うんですよ。パウロがコリントに行こうとして立てた最初の計画というのはそうではなくって、それはですね、私読みますが、第一コリントの16章の5節に言われている通り、第一コリント16章の5節、私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます、マケドニアを通るつもりでいますからって、これが最初の計画。変な文章って言ったのを覚えておられるでしょうか。なんでマケドニアを通るってことを強調するのかですよね。それは言い換えるならば、陸地を通っていくっていう意味ですね。この時パウロはエペソというところにいたんですけども、そのエペソをトスだと思ってください。分かりやすく説明するために、エペソ、それをトスだとしましょう。そして、マケドニアにまず行って、それからコリントに行くって言ってるわけですよ。そのマケドニアってトスから見たらどこかって言ったら、諫早、長崎の諫早ね、その陸地通って行けるわけでしょ。でそこがマケドニアで、そのマケドニアを通って諫早を通って島原に行く、島原がコリントだと。そういうふうに陸地を通って、ちょっと大回りですけど通って行きたいんだという計画を立てていたんですけれども、それを変更して、どうなったかと言いましたら、第二コリントの1章の16節、あなた方のところを通ってマケドニアに行く計画にした。つまりどういうことかって言ったら、島原を通って諫早に行く計画に変えたっていうんですよ。ということは、鳥栖から熊本に下って船で南島原に行って、そして、コリント通ってマケドニアに行くっていう、こう逆コース通っていくことにしたって言ってるわけなんですね。これ前回お話ししたかと思いますけども、表現がいまいちだったような気がしたので、もう一度言いました。よろしいでしょうか。でその計画はですね、その計画変更というものは決して軽率な行動ではないんだと。それが17節。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時にいないななのでしょうかって、そんなことないって、軽率にやったことじゃないんだと言うわけですよ。 そうするとその、海を渡ってと、島原に行くという計画は実行したのかと、軽率じゃないんだというわけですから、実行したのかと言いましたら変更したんです。またもや変更したんですよ。結局最終的にはやっぱり陸地通っていくって、鳥栖から諫早通って島原に行くっていう計画に変えたって。だからなんでそんなにコロコロ変えるんだって、それは軽率じゃないんだって弁明しているわけなんですよ。まあそんなことどうでもいいですよって感じですけどね、うん、でも問題はですよ、私たちはどうすればいいのかですよ。問題、つまり誰かの気まぐれな行動に振り回される、そんな時です。そしてその人はですよ、その気まぐれな行動を神の導きに従って行動しているんだって主張された時に、ああそうですか、うん、でも困るなっていう、そういう時、本当にそれは神の導きなのか、誠実な行動なのか、軽率ではないのか、どう判別するかですよ。だって計画がコロコロ変わる、いうことが変わるというのは、気まぐれあるいは気分屋として、うん、信頼を損なうことがあるわけですよね。その点パウロはどういうかというと、自分は誠実に神の恵みによって行動しているんだって。なんでそんなことが言えるかですよ。それは言うだけなら言えますよ。何でもね、言ったもん勝ちでしょ、そういうことってね、主が言われましたって、他の人には判別できませんからね。そうでしょ、自分だけが聞いたって言うんだったら言ったもん勝ちですよ。でも本当だ、神の恵みに従って行動しているんだっていう、その証拠、根拠、それが18、19節。しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉はしかりと言って同時に否というようなものではありません。私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスはしかりと同時に否であるような方ではありません。これもね、表現が分かりにくくって何が言いたいのかって思うわけですけども、要はですね、アーメンであるキリスト、しかりであるキリスト、その通り、まことにその通り、嘘のないお方であるキリストにあって私は宣教しているんだっていうことを言っているわけなんですよ。そのパウロの宣教というものは、アーメンであるキリスト、偽りのないキリストにおいての宣教なんだから、その宣教の働きの中に偽りなど存在しえないだ、キリストにあって嘘なんかつけないんだと。ラーメンのラオではなくて、北斗の拳のラオ風に言うならば、我が人生に一片の否なしってやつですね。パウロはそう言ってるわけですよ。自分のためとか、金のためとか、名誉のためとか、欲のためとか、そんなの一つもなし、純粋に神の恵みに従って誠実に行動している、それがパウロ。しかし現代におきましては、現代に限らずでありますが、成功した伝道者にはそうではないことがありがちなわけでありまして、前回、先週でしたか、お話ししましたように、日本じゃない、世界最大の教会があるあのソウルのその教会の牧師は、いろんなことをやらかして逮捕までされたわけでありますけれども、パウロはなぜ、じゃあですよ、誠実だって言ってるならば、どうして計画変更をコロコロ変えたのか。それは思いやりだって言うんですよ。思いやり。23節見てください。 私はこの命にかけ神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためです。コリント教会を思いやるがゆえに計画変更して旅を延期している。もちろん行こうと思えばすぐに行けないわけじゃないんですよ。だけどあえて出向いていってコリント教会のだらしなさを厳しく責めて処罰するということをするか、それをするべきかと。できるけども、けどそうやって教会を悲しませることは二度としたくないっていうのが2章1節。そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのですと。教会が悲しむということは、それはパウロにとっても悲しいことであるわけですね。なぜならパウロにとってのコリント教会、自分が開拓した教会、我が子も同然だからですよ。その我が子同然の教会が罪にまみれている、そのことを叱られて怒られてぺしゃんこにされるって、それは悲しいこと。例えば我が子がですよ、何か人を殴って怪我させたと、それでもう落ち込んでるって、それ見るのつらいっていうのは当然のことですよ。それは人を殴るこの子供が悪いけどね、コリント教会悪いですよ、罪を犯したって悪いけども、それで責められてぺしゃんこに潰れてしまう姿を見るのはパウロにとっては忍びないと。辛い、悲しい、私は分かりますね、その気持ちは。13年前、東日本大震災と原発爆発事故のせいで緊急避難してこの土地に逃れてきた、その後もう福島には帰らないことを決めた、それゆえに福島のいわきの教会の人々は、教会は悲しみました。牧師は帰ってこない、中には怒る人もいました。大きな悲しみが起こりました。先生は私たちを見捨てるんですかとさえも言われました。それは私にとって、教会がそのように、ね、自らの手で育て上げてきた教会がそのように悲しみの底に沈んでしまう、それを見るのは私にとっても大きな悲しみでありました。だから私は気持ちわかるんですよ、パウロのね、もう教会を悲しませるようなことはしたくないっていう気持ち。だからもうね、行ってもう怒って罰を与えるなんてことはしたくない、これは思いやりだと。むしろ教会は悔い改めてほしいって、それゆえに涙の手紙をね、パウロはこの手紙の前に涙の手紙を書き送ったわけでしょ。お話ししましたように、それは2章の3節4節に書いてありますけども、あのような手紙を書いたのは、私が行く時には私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方すべての喜びであることをあなた方すべてについて確信しているからです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。その手紙によって悔い改めて喜びとなるように涙ながらに書き送った、それがうまくいってですね、教会悔い改めたわけですよ。ですからコリントへ行くのを延期した計画変更、その間に涙の手紙書いた、その手紙で悔い改めてくれた、計画変更大成功なんですよね。計画変更したおかげで 喜びとなったわけですよ。それでパウロはやった、教会が悔い改めてくれた、嬉しいと思って大喜びでこのコリント第2の手紙を書いているわけなんですね。その手紙の中で言ってるわけですよ。この計画変更は軽率な行動ではないって、説得力があるんですよ。神の恵みによってだって、誠実に行動してるんだって。ですからもしもそんなことを考えずにあいつら懲らしめてやろうって言って出向いていってですね、処罰していればパウロの権威というものは保たれて、それは人の栄光となるのでしょうけれども、しかしそうしなかった結果神の栄光となった。20節を見るとこう書いてます。神の約束、一章の20節ですよ。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。と、軽率に行動してるんじゃない、誠実に行動しているんだ、それはアーメンなんだって、そのことによって神の栄光となるんだと。キリストにあって、ね、いなとは言わない、しかりと同時にいなとは言わない、アーメンという、軽率じゃない、そうです、アーメンという、誠実です、アーメンという、神の恵みによってアーメンという、思いやりによってアーメンという、その計画変更、それが神の栄光となった。続く21、22節、一章ですが、21、22節を読みしましょう。私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。油とか確認の印とか、それは聖霊のことを言っているわけです。何か特別な伝道者にだけ与えられるような類のものではないんです。キリストを信じる者に漏れなく与えられる聖霊です。そしてその聖霊は保証だと22節に書いてありますね。何を保証するんでしょうか。聖霊が保証してくれるもの、それはもちろん天国ですね。天国の保証、それが聖霊で、この保証というところに脚注の印がついておりますが、脚注では、別の翻訳、手付金って書いてます。つまり聖霊は天国の手付金だって。でローマ書の中でパウロは言っているんですけれども、神の国天国は義と平和と聖霊による喜びであると。よろしいですか皆さん。神の国天国は義と平和と聖霊による喜びだって言うんですね。その手付金としての聖霊による喜びが教会には満ち溢れるべきだと考えているわけなんですよ、パウロは。24節を見てください。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。パウロは自分の権威を持って支配しようなどと思ってないわけですよ。権威主義などではないわけです。いや何ですか、じゃあ何ですかって、あなた方の教会のクリスチャンの喜びとなるために働く、そのための協力者だって、それがパウロだって辞任しているわけですね。そのように教会には天国の手付金、すなわち聖霊による喜びが満ち溢れるべき。そのためには信頼を損ねるかもしれないような計画変更も辞さない。そのことを通して教会が悔い改めて喜びとなっていくならばですよ、 ですからパウロは自分のことをですね、あなた方の喜びのために働く協力者だというわけですよ。信仰を支配しようとするものではないです。教会を、信徒を支配なんかしないって、権威で縛って言うことを聞かせようなんて、そんなことをしないって、そんなことをするような指導者はダメだって、そんなことを許す教会もダメだって、ところがですね、何でもかんでも自分の計画通りにごり押ししようとする指導者とか、誰かを苦しめてでも自分の権威を守ろうとする指導者とかいるわけでありまして、そんなパワハラがまかり通っているわけです。パウロは第一コリントの方で、すべてのことを愛をもって行えと教えました。すべてのことを、一切のことをです。一切のことをですから、呪いさえもですよ、呪いさえも愛をもって行えってことなんですよ。実際にパウロは言いましたよ。主を愛さない者は誰でも呪われよって。わあ、まあ、まん、なんて厳しい、なんて恐ろしい、冷たい愛のないことを言う人でしょうかって感じるかもしれませんけれども、それも愛のゆえに、愛をもってだと。呪いがなんで愛ですかって。いや、主を愛さない者は呪われよっていうことによって、それが嫌なら主を愛する者になってくれ懇願しているわけですよ。そうでなきゃ呪われるぞってね、呪われてほしくないんですよ。だから主を愛する者になってくれって、主を愛さない者は呪われよという、その呪いの中に愛がある。ですからその辺がですね、判別のポイントなんですよ。見極めるためのポイント、さっき長ほどで言いましたでしょ。パウロは自分の計画変更を、神の恵みによって誠実に行っている、軽率な行動ではないと言った。それ誰かがそんなことを言ったら、あ、そうですかって丸鵜呑みにできるかと、どっかで判別しなきゃいけないわけですよ。それあんたの身勝手、あんたの気分次第って、そうじゃないか、そうなのか、その判別のポイントですよ。つまりパウロが言っているように、すべてのことは教会に聖霊の喜びが満ちるようになるために行っているんだっていう、それじゃなくて、そうじゃなくて自分の権威を守るためなのか、自分の計画をご利用しするためなのか、自分の欲、自分の願望のためなのか、いや、教会に聖霊による喜びが満ち溢れるためなのか、これが判別のポイントだっていうわけですよ。パウロは計画変更を何度も繰り返すことによって信頼を損なう恐れがあるにもかかわらず、教会のために思いやって教会に喜びが満ち溢れるようにと、すぐに赴いて厳しく処罰するよりも延期して、それでなんだあいつは言ってたことと違うなって思われてもしても、それでも手紙を書いて悔い改めへと導いて喜びが満ち溢れるようにすることを選んだ。これが神の恵みによる行動、誠実な行動とパウロは言っているわけであります。そういうわけで、聖霊による喜び、神の国の手付金ですね、それを私たちも求めたいと思います。神に喜ばれ、教会の喜びとなることを求めましょう。 ではここで終わったらね、じゃあ結局どうすればいいのかなと、神の喜び、教会の喜び求めましょう、求めますって言ったって、具体的には何求めたらいいかでしょ。ここが一番大事なところですよ。何が神の喜びなのか、何が教会の喜びなのか、まあいろいろねあるかもしれませんよ。教会の喜びって何ですか、人が増えることとかね。今日ご覧の通りね、お休みの方が何人もいらっしゃって、いつもよりも少ないから寂しいなって感じるね、教会のそのなんていうんですかね、賑やかさがなくなるって、寂しいって。でもたくさんの人が来てくれたら嬉しい、喜び、教会の喜び。じゃあもうここ狭くなったから新しい教会建てましょうか、新街道、それも教会の喜びかもしれませんけれども、しかし全ての喜びって行き着くところどこに行くのかですよね。人が増えました、でも天国の確信がない人がたちばっかりです、それ喜びじゃないってね。人少ないかもしれないけど、その人一人一人、全ての人が一人も残らず天国の確信を持つならば、それこそが教会の喜びなのであって、そう行き着くところそこなんですよ。一人も残ることなく御国を手に入れるということ、御国、天国の確信を持つということ、それこそが教会の喜び、同時に神の喜び。なぜなら一人の罪人が悔い改めるならば、その時に天において大きな喜びが湧き起こるからだってイエス様おっしゃっているわけですよ。そしてイエス様おっしゃった、あなた方小さな群れを恐れることはない、なぜなら神はあなた方に喜んで御国をお与えになるからだって。喜んでですよ、御国与える、あもったいないな、御国これすっごいんだけど与えるのもったいない、でも約束したからな、しまったな、約束しなきゃよかった、しょうがないからあげるよ、ピッと、そんなんじゃない、喜んで与えるって、御国を、神様の喜びなんですよ。皆さん、私たちがクリスチャンが一人一人が信仰によって天国の確信を持つということ、これが神様の喜び、そして教会の喜び、それが教会に満ち溢れるようになることを求めるか、違う動機か、同じ計画変更でもそこが大きな差だということです。私たちはこの聖霊による喜び、天国の確信、いや天国の手付金ですね、それを求めていきたいと思います。その喜びが教会に満ち溢れるように、いいですか皆さん、この中にいる一人も残ることなく天国の確信を固く握るようになるということ、それが天国の手付金、聖霊による喜び、それを求めて祈るものとなりましょう。お祈りします。主の